過ごしですか？西村かなほです。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は産後ドゥーラの野曽原康生さんにお話を伺います。本日のテーマは、産後ドゥーラとはです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。ゲストはこの方です。野曽原康生さんです。そして今日お話伺うのは産後ドゥーラ、はい、ぜひ教えてください。野曽原さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、前回は NPO 法人ファイン理事長の野曽原康生さんとご紹介したんですが、ね、はい、今週は産後ドゥーラの野曽原さん、ぜひまずは産後ドゥーラについて。
ねえ、この言葉は、
そう、言葉、
いや、初めて聞きました。
ドゥーラ、なんか魔法使いだな。ハリー・ポッターの魔法の、ね、呪文みたいですけど、呪文みたいな感じですね。産後ドゥーラってどんなことなんですか？
はい、はい、ドゥーラっていうその言葉の語源はギリシャ語なんだそうです。
ギリシャ語だった
の？そうなんです。他の女性を支援する経験豊かな女性という意味合いを持ってるんですね、
はい、
でこの産後ドゥーラっていうのは、まあ、産後とはついてますが、実は産前でも支援をするっていうものなんですけれども、はい、今特に関東圏では出産をした後に、まあ、ご自宅に戻って、はい、どなたも支援いただけないっていう方がすごく増えてるんですね。例えば若いお母さんであっても、そのご両親はやっぱり若いので、まだお仕事されてますってなると、お休み取って例えば1週間から2週間お手伝いに来れないんですよね。で、高齢出産も増えてますよね。で、高齢出産ってことはご両親も高齢なわけですよね。
そうですね。
そうすると病院通いだったりとか、もうとても東京にはお手伝いに行けないわなんていう風になってしまうと、じゃあだいたい出産って5日から1週間入院して、はい、まあ、ご自宅に戻るんですね、はい、でも体のバランスがすごく崩れてますし、骨盤なんかは本当にグラグラなんですよね。実は産後の女性って、交通事故の全治3ヶ月に値するっていうふうに言われてるんですよ。なので必ずほら1ヶ月は床上げまでの期間っていうふうに言われていて、養生しましょうねなんてことを言われているんですよね、はい、でその時にどなたもサポートしてくださる方がいらっしゃらないってことは、お母さんがお洗濯しなきゃいけないとか、もしくはお父さんが料理しなきゃいけない、でも赤ちゃんは泣くっていう状態だと、もう家族全員が疲れちゃうんですよね。なのでそのご家庭にお伺いをして、必要なサポートをするっていうのがこの産後ドゥーラの仕事になります。
へ、まさに。でもその産後ドゥーラの方は、出産前から出産後もうずっとこの自分の人生に寄り添ってくださる方みたいな印象が、出産する側としたらすごくあると思うんですけれども、うんうん、そのあたりってでもなんか結構大変なお仕事なのかなみたいなのも感じたんですね。
そうですね、産後ドゥーラって、お母様の支援、もしくは家族の支援と、あとは育児のサポートですね、でそれから家事のサポート、この3つが主なものになるんですね、で特に多いのはお料理を作ってください、やっぱり家族全員分の作り置きをしてくださいっていう方がすごい多いんですね。であとはやっぱり骨盤とかも痛いですから、沐浴をお願いしますっていうのもやっぱり結構重労働なんですよね。赤ちゃん3キロぐらいあるので。
そうですよね、
沐浴するって結構大変なので、そういったご要望がすごく多いです。
なんかパパもねまだ慣れてないから僕よくも、
どうやったらいいんだろう
って。そうでした、やっぱり
最初どうやったらいいんだろうってやっぱ分からないから
そうですよね、
こんなにいいのかなって。
そうなんです、あの家族だけでなんとか頑張ろうっていう方がすごく多くって、今はお父さんが育休取れるっていう企業も少しずつ増えてきているの で、実は1ヶ月頑張ってみましたっていうご家族結構多いんですね今、
はい、
で1ヶ月終わった時に全員疲弊してますってい
やそうだと思う
なので来てくださいっていう声が結構多くって、私も今3件あのお伺いをしている。
3件？
そうなんです、3件お伺いをしていて。
そうなんですね、
やっぱりそのご家族のまあお食事を作ったりとかお掃除をしたりとか、あとは赤ちゃんをあやしてて、お母さんも本当に寝不足で死にそうですっていう方も多いので、行ってじゃあ今日はお料理このくらいにして赤ちゃんをお預かりするから、例えばシャワー浴びてきてくださいとか、お風呂入ってきてくださいとか、寝てていいですよとかっていう風な感じでサポートしてます。
ほっとお風呂に入れる時間すらも、
そうなんですよ、ないんです、いつ泣くかわからないし、でこれがまた双子ってなると、
ね、考えられない、
一人お風呂に入れて、うん、もう一人お風呂に入れてってなると、う
ん、出たら早く拭いて、
そうなんです、そうなんです、で赤ちゃんはお風呂にから上がったら喉乾いてるので泣くんですね。だからミルクだったり母乳だったりあげなきゃいけないので、そういうタイミングでどんどんどんどん時間がなくなっていっちゃって結局お母さんお風呂入れなかったっていうこともたくさんあるんです。
だいたいあのどのぐらいの頻度で産後ドゥーラさんは来てくださるんですか？
あの人にもよるんですけれども、本当に退院したその1週間っていうのは、例えば週に3日とか週に2日とかっていうふうに決めていって、でもずっとじゃないんです、私たちはお母さんとかご家族がご家族だけでこう生活が成り立っていけるようにサポートするだけなんですね、ずっと私たちがいるわけではないです、なので最初の1週間は、まあ、週に2回か3回、はい、で次の週様子を見て、じゃあここもしかしたら週1でも行けるかもしれないっていうお母様がいらっしゃったとしたら、そこはじゃあ週1でやってみましょう、でやっぱり大変でしたって言ったら次の週また2日にしてみたり、っていう風に段階を経て、まあ大体長い方でも3ヶ月ぐらいで皆さんこう元気を取り戻してくれて、
なるほど、
はい、そういう感じで伺ってます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
と題してお届けしております。産後ドゥーラの野沢康江さん、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あの野沢さんがこの産後ドゥーラを始めたきっかけって何なんですか？ぜひ教えてください。
はい、実はですね、これ私の原体験にあるんですけれども、私あの2012年に出産をしました、で高齢出産だったので、もうこれは体がきっと持たないだろうと思ったので、実は事前に調べて助産院で1週間、病院で産んだ後に助産院に行って1週間産褥入院というのをしたんです、
はい、産褥入院、
産褥入院っていうのがあって、でそこでは本当に3食作ってくれますし、本当に寝てるだけで、またこういろんなヨガさせてもらったりとか、漢方薬出してもらったりとか、おっぱいマッサージしてもらったりとか、全てやってもらったんですね。ですごく元気になったんです。でこれだけしっかり休んだからこそ高齢出産でも育児に自信が持てるって思ったんですけど、実はそれってすごい高額なんです。1週間で私は50万以上かかってるんですね。でももう本当に私人生で1回だけだと思ったので、払えると思って払ったんですけど、それにね初めての出産だったし、でもよく考えてみると他のご家庭ってお兄ちゃんがいたりとかお姉ちゃんがいたりとかで50万そう払うかっていうと、これって結構難しい、
難しい、
なんか我慢したらいけるわって、
そうなんですよ、
いけるだろうみたいな、
だってお子さんがいたらやっぱり教育費とかも考えちゃうし、自分たちの老後に回したいとも思うし、この1週間で50万以上っていうのがそんなに気軽に出せるものではないって思ったので、 そういうがっつりしたものを必要とする人もいるけれども、実はご家族の中でご家庭にいてやってほしいとき、助けてほしいときにピンポイントでやってもらうっていう方がやっぱりみんなに求められてんじゃないかっていうふうに思って、こういう資格があるっていうのを知ったので、私はあのこういう人になりたいっていうふうに思いました。
いや、これやっぱりね、スポットで欲しいっていう思いはすごく、あの僕もですね、子供生まれてすぐの時、うんうん、やっぱ時間が2時間でも3時間でもなんか自分の時間っていうものが欲しかったんですよね、うんうん、だからかなり疲弊したのを覚えてます、
そうなんです。なのでがっつりっていう方も実はいらっしゃるんですけれども、うん、でもやっぱり自分の安心する自宅で何時間か2時間か3時間ちょっとご飯作ってもらう、ちょっと赤ちゃん見てもらうだけで、ね、実はすごくリフレッシュできるんです、
そんなあの産後ドゥーラとしてあの3件ぐらい今ご担当されてるっておっしゃってましたけれども、はい、魅力はどんなところですか？
そうですね、まあ実はですね、赤ちゃんってすごく癒されるんですね。赤ちゃんを見ているだけで私自身が実は癒されていて、もう抱っこなんかしようと思ったらすごい優しい気持ちになれるんですよ。であとはやっぱりお料理あの召し上がっていただいた後にすごい美味しかったですとか、これ作ってみたいんでレシピ教えてくださいなんていうふうに言われるとすごい嬉しいと思って、でやっぱりそうやって最初お伺いした時って皆さん疲れた顔されてるんですけど、2回3回と伺うように従って、こうなんかこう明るくなってくる、なんかこうこんにちはって行くと、あ今日もよろしくお願いしますっていう風に笑っていただけたりとか、あと赤ちゃんもやっぱり大きくなっていくので、今日はこんなことができましたとか、なんかこう長く通ってると寝返りしたんです
あそうですよね、
もうほんとおばあちゃんの気持ちで親戚のおばちゃんかおばあちゃんの気持ちで、あもう頑張ったねみたいな感じで、そういうところがなんかこうお互いにこう私がサポートするだけじゃなくって、あのご家族からもそういう笑顔をいただいてるっていうところがすごく励みになります。
赤ちゃん可愛いもんね、
でもその産後ドゥーラのサポートを今この放送ね聞いていただいてる皆さんも、うん、もう受けたいに決まってるじゃん
そう絶対思う、
そんな受けたいに決まってますよっていうお声をもう聞こえてきました私のところ。
ありがとうございます
サポート受けるにはどうしたらいいんですか？
そうですね、はい、まあ、一般社団法人ドゥーラ協会っていう産後ドゥーラの資格を、まあ、要請をして認定を与えている協会があるんですね、でそこにあの今いるドゥーラ一覧というのが載ってるんです。でそれは都道府県別に検索できたりとか、はい、例えばもう誰々さんがいるっていうのを知ってるって言ったら、例えば野曽原っていうふうに入れていただくと、はい、その人の情報が見れ
るんですね、
はい、そういうふうに見れますし、例えば家事って言っても保育専門でできる人っていうのもいるんですね。そうなんです。なのでそういう条件ごとにあの検索ができるホームページがありますので、であとはあの自治体の方の助成金も出るようになってるんです。
あるんですね。
例えば品川区とか、港区、あと杉並区、で私が住んでいる調布市もそうですし、はい、府中市でも、そのサポート料金を助成してくれるっていうシステムがあるんですね。でそういったところにお住まいの方々は行政の方にお問い合わせをいただくとか、あの行政の方からあらかじめこういうシステムで使えますよっていうチラシをもらっていると思うんですね、なので、まあ、もう一回探してみたりとか、なければもう自治体の方に問い合わせいただいて、産後ドゥーラ使いたいんですけどっていうふうに言っていただけたら、あの情報が見られると思います。
あとあの、まあ、野曽原さんのようなプロフェッショナル な皆さんが多いと思うんですけれども、産後ドゥーラの方々ってやっぱり経験がいろいろ豊富な方がいらっしゃるってことですよね。
そうですね、あのドゥーラ協会が目指しているのはお母さんとして、まあ、主婦として生きてきた人生を無駄にしないっていうところも実はあって、これってすごく重要なスキルをみんな身につけてるんだよ、だからそれを今のお母さんたちにしっかりとこう渡していこうねっていうところがあるんですね、なので特に何か資格があるわけではないとか働いた経験がないとかでも、やっぱりずっと専業主婦は専業主婦で家の中でいろんな仕事をしてきたわけですよね、すごく効率的にやってきたわけですよね、そのスキルさえあれば、あとはお母さんとご家族を応援する気持ちがあれば、産後ドゥーラっていうのにはなれますので、そういった人たちがたくさんいます。
じゃあ、 ご自身の出産経験、子育て経験、それを社会に
そうなん
です、いろんな方々に活かせるんです。伝える新しいお仕事っていうか、
そうなんです、ね、なんかね、専業主婦っていうと何も私やってきてこなかったから何も外に貢献できないのっていう人も多いと思うんですけれども、うん、それこそそのスキルが今必要とされている、うん、っていうことなんですよね。
2回にわたって野沢原さんにはいろんなお話伺ってきたんですけれども、まあ、不妊治療から産後の今お話しいただいた産後 のドゥーラのお話までサポートのご活動、まあ、たくさんあると思うんですけれども、お忙しいですよね。でもまだまだ今後いろいろやりたいことありますか？
そうですね、やっぱり不妊治療は不妊治療というふうに一区切りつけられちゃうんですよね。でも不妊治療の先に出産と子育てがある人もある一定数いるわけですよね、皆さん人生続くわけですよね。だからそこでサポートが切れちゃうんじゃなくって、うん、やっぱりずっとサポートしてくれる人がいるんだよっていうことを知ってほしいなと思って、うん、私もその不妊治療だけじゃなくてその後のサポートもちゃんとこうやって用意されてるんだよ、みんな使おうねっていうことを伝えていきたいと思いますし、産後ドゥーラについてはやっぱり私は地域に根ざして、まあ、調布とか、府中とか、まあ、多摩地区ですよね、でやっぱりまだまだ区内よりは少ないんです、産後ドゥーラが、なのでやっぱり求められている以上はそういった地域に根ざしたサポートっていうものに力を入れたいなというふうに思ってます。
はい、2週にわたってご出演いただきましたが、最後にリスナーの皆様にメッセージをお願いできますか？
はい、不妊治療で悩んでいる人もまた産後ね、誰か手伝ってほしいな、でもどうしたらいいんだろう、誰にも言えないとか、こんなこと自分で頑張んなきゃいけないって思っている人たちにとってはすごく救いになる情報がたくさんありますので、ぜひですねこのラジオを聞いていただいた方には、検索をしていただいて、はい、たくさん利用していただきたいと思います。
はい、どうしてもね、子育てそれから不妊治療も不安だとネット情報を、ね、検索して全然見ず知らずの言葉を、なんか本当かな、どうしよう、ね、子育ても赤ちゃんどうしようっていう風に、 でもやっぱり直接こうやって会ってお話しして、今日こんなこと不安なんです、よかったわねこうですよ、いろんな言葉のキャッチボールができるっていうのも産後ドゥーラの魅力なんだなってちょっと改めて私も感じました。
ありがとうございます。
はい、ぜひ産後ドゥーラで野沢原さんのお名前でね検索すると、はい、ぜひ皆様ご覧ください。
いろんな地区にいますので、はい、いろいろ見てください。
そうです、はい、はい、ありがとうございます。ご出演いただきましたのは産後ドゥーラの野沢原康江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
時間が近づいてまいりましたが、今週トスさんいかがでした？
はい、また産後ケアという形で、やっぱ自分のことを思うと、私の場合も両親が来れなくてですね、で大変だったんですよね、それを思うとやっぱこの時産後ドゥーラがあったら、絶対利用したかったなっていうのをすごい思いました、ね、でやっぱり産後ドゥーラであれば子供だけじゃなくて料理のこともそうだし、
そう、ね、
多分他のこともお願いできるっていうこの柔軟さがすごくいいなと思っていて、やっぱり1時間でも2時間でも自分の時間が持てる、それだけで活力になったり、休みが取れたりするので、はい、皆さん産後というのは、ね、使ってほしいと思います、
ね、そうですね。これまでに放送してきた番組は FM 西東京のラジオライブラリーから、また動画バージョンは YouTube チャンネル、 YouTube チャンネル妊活研究ラボでご覧いただけます。そしてアイジェノミクスでは不妊治療の遺伝子検査に関する皆様からのご質問にお答えしています。アイジェノミクスの LINE 公式アカウントからお気軽にメッセージをお送りください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。